5番です。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが、皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。現在ミラノコルティナ冬季オリンピック2026が絶賛開催中ということで、毎日いろんな競技を見てるわけですけれども、どうしてもテレビのドラマの方の視聴がおろそかになってしまって、少し更新が滞りがちになっておりますが、そんな中でフィギュアスケートを好きだという話を何回かに分けてお話してきましたけれども、先日取り上げましたグリッター&ゴールドですね。それネットフリックスのドキュメンタリーシリーズ3話のものでしたけれども、そこで取り上げていた、3組のアイスダンスのスケーターがおりましたが、彼らが、結果ご覧になった方はお分かりかと思いますけれども、金銀銅ということで、メダルを独占ということで、なかなかその結果にはいろいろな意見がもう出たようですけれども、ネットフリックスとしては良かったかなとか思ったかもしれませんけれども、非常に見応えのある、3組とも、あとそれ以外の組もですね、白熱した、パフォーマンスでした。そういった実際のスポーツの競技を見ると、どうしてもドラマにしてしまうよりは迫力があるというか、結末がねとても意外なことになってしまうということもあると思うんですけれども、特に男子のですね、個人の競技が、あっと驚く展開、これはちょっと、シナリオでも書けないよねっていう感じの驚きの展開になって、ポカンとしてしまったというか、なんと残酷な結末だったかなと思いました。オリンピックはまだあと1週間もないかな、続くので、これ今私が今日は、収録している本日は16日なんですけれども、ペアのショートが終わった時点です。これから女子のフリー、ショートフリーがありまして、今週いっぱいで終わるのかな。オリンピックというのも本当に引き込むんだなと思いながら毎日、テレビ鑑賞しております。そんなわけでなかなかテレビドラマ、いくつか見ているんですけれども、途中のものも多いんですが、前にちょっとお話しした時に、私タイトル間違ってたかもしれないんですけれども、栄光へのスピンというドラマ、ネットフリックスの2020年の、全10話、残念ながら1シーズンで終わってしまったスピンニングアウトという現代のドラマを、並行しながら見てました。これはもう5、6年前の作品なので、ちょっとネタバレというか最後までお話してしまうことになりますので、そういった結末知りたくないという方はご了解いただきたいと思います。最後まで、話してしまうかと思います。このドラマ、1回、1話だけ見て、そこでやめてしまってたんですけれども、改めて10話見て、いろいろと面白い点もあったんですけれども、正直全厳しいかなっていう、ワンシーズンで終わってしまったのも仕方がないかなと思うんですけれども、先日紹介した「氷上に酒」という、新作ですね。そちらのよりはよくできてたと思います。でこれは女性の主人公キャット・ベーカーという女性がシングルスで、それなりに活躍してたんだけれども、まず怪我をしてしまって、そのせいでなかなか競技が続けられなくなってしまうと。で、一時は コーチを目指すんだけれども、そうこうしてるうちに、まあ、ペアの、男性かの相手パートナーとしてやらないかと言われて、ペアスケーターとして、まあ、再起を狙うというか目指す。でそのキャットには、まあ、お母さんと妹がいるって、お母さんは、まあ、シングルマザーで、まあ、経済的になかなか厳しい。で妹もシングルスの女子のフィギュアをやっている、まあ、15、6歳ぐらいの妹がいると。でお母さんはちょっと精神的に不安定なところがあって、なかなか、厳しい状況にあるというようなお話です。そして、まあ、主人公のキャット自身もですね、自傷行為があったりとかですね、あと、まあ、転倒した時のトラウマとかに襲われて、ちょっと精神的に不安定であると。で、まあ、そういった、まあ、ところも、あの実際のフィギュアスケーターをやってる方のやっぱ苦労、経済的に苦しいとか、まあ、兄弟とやることとか、まあ、コーチとの関係とか、いろいろそういった問題がある人っていうのは多いと思うんですよね。まあでもそんな中でも、まあ、一生懸命練習して、上位を目指すっていうのは、まあ、よくある話というか、まあ、普通なんですけど、このドラマはやはり、まあ、そういった障害、いろんな部分の方にやっぱりだんだん焦点がそちらに行ってしまって、肝心のフィギュアの、試合にかける、まあ、練習とか情熱とかそういうのがだんだんおろそかになってしまってるっていうところがちょっと残念でしたね。まあ見たいのはそこじゃないんだよなっていうか、まあ複雑な思いを抱きながら見てしまいました。ただ表情に酒という方の、ドラマで私が不満だったのは、まあ、突然、世界選手権金メダルっていう結末はちょっといきなりだし、そこまでのレベルじゃないだろうと思ったんですが、この栄光へのスピンの場合は、まあ、最初ぎこちない感じでペアをやり始めて、失敗も多いんだけどだんだん上達していって、まず最初にコーチが言うのは2年間かけて全米選手権を目指しましょうという目標を立てるんですよね。で男性の方は割とフィギュアをペアをやっていた経験者で、女性はシングルスの経験者で、なかなかうまくいかないけど、まあ割とうまいレベルだったので、まあ練習し始めて2年でそこまで行くっていうのは割とあり得る設定かなと思いました。でこのドラマの中でもいわゆるセクショナルって言ってましたけど、地区予選を勝ち進むっていうところまでを、まあ、なんとかやろうっていう、全米選手権に出場権を獲得しようというところを最終点チェーンっていうか、このドラマの中では設定してたので、それは納得がいくなと思いました。で、フィギュアスケートのシーンっていうのは、まあ、それほど多くはないんですけれども、それなりに見応えがあって、やはり、スケートダブルですね、要するに代役をしている方々は、まあ、カナダのですね、それなりのスケーターの方が登場、代役を務めていて、まあ、何人かの人が部分的にいろいろなところをやっていたようですけれども、まあ、今回のオリンピックにも出ていた女性のマデリン・シザーズっていう女性女子シングルスのスケーターが出てたり、あとペアの部分はやはりかなり難しいと思うんですけれども、ディラン・モスコビッチというカナダでだいぶな上位にいた、もう引退してますけど、そういった男性のペアのスケーターが参加してたりとか、そういう意味では非常に見応えがありました。あとキャストは私割とあんまり知らないなと思って、主演はカヤスコ・デラリオという、まあ、ブラジル系の、女優さんだそうですけど、彼女はすごくスケーター的な体型でかなり、まあ、特訓もして、それなりに見れましたね。あとこのお母さん役の女優さんがジェニア・ワリー・ジョーンズさん、ごめんなさい、ジャニュアリー・ジョーンズさんですね。彼女は お母さん役、ちょっと精神的に不安定なお母さん、まあ、かつて自分もフィギュアスケーターで、女子シングルスで目指してたオリンピック目指してたんだけれども、途中で妊娠してしまって諦めざるを得なかったという設定でした。それでちょっと娘に対して、まあ、厳しく当たるという感じの女性を、お母さんなんですけど、まあ、彼女は、まあ、マットマンなんかにも出てましたし、あと X メンなんかにも出てましたよね。非常に美人の女優さんですけど、なかなかちょっとヒステリックな感じのお母さんを演じてました。あとその相手のキャットが組む相手のジャスティンという人のお父さんをやっていたのが、まあ、デビッド・ジェームズ・エリオットという俳優さんで、まあ、彼はどっかで見た人だよなと思ってたんですけど、まあ、海外テレビドラマファンにはおなじみの、ネイビーファイルっていうのが、まあ、ありましたけれども、それの主演をやってた俳優さんですね。あとはまあ割と新人の方々だったかなと思いますけど、まあ何人かはフィギュアスケートの経験のあるキャストだったということです。そしてですね、これジョニー・ウィアーがですね、まあ主人公たちのペアのライバルになるペアスケーターの一人ということで、まあ俳優として出演していて、まあ、当然フィギュアスケートの彼は、まあ、オリンピック5位の実績もある方ですから、実際にスケートシーンもありました。ただあんまり多くはなかったですね。最終回の、まあ、試合のシーンで、トリプルジャンプをサイドバイサイドのトリプルジャンプのシーンとか、彼、まあ、シングルスの選手ですから、そんなにペアのリフトとかのシーンはなかったんですけれども、まあ、スピンとか、そういうところは見せ場があってよかったんですけど、まあ少なかったですね。もうちょっとせっかくジョニー・ウィアーがね出てるんだったらスケートシーンを増やしてほしかったなと思います。彼はまあ、役者っていうか俳優としても結構うまい感じだったんで、もうちょっといろんな映画とかドラマに出てほしいなと思ったんですけど、まあフィギュアスケートを描くドラマってそんなにないんで、ちょっと残念なんですけどね。まあ最近はテレビのコメンテーターとかそういった感じで登場することが多いかと思いますけれども、私たちの世代では非常に美しい線の綺麗な男性の男子シングルスの、スケーターだったっていう記憶があるんですけれども、実際に NHK 杯とかで見た時本当に素晴らしかったです。で、まあオリンピックでは残念ながらメダル取れませんでしたけれども、彼が引退した後、まあ、こういったドラマに出てるっていうのは、まあ、嬉しいなと思います。栄光へのスピンは全10話でしたね。まあ10話っていうのもちょっと長いかなって感じで、特に最後の 2話ぐらいでものすごくいろんなことが起こるんですよね。まあトラブルというか、でそれがちょっと詰め込みすぎな感じがして、あと試合がもう次がもうじき出番だっていうのに、なんだかんだいろいろとその家族のトラブルとかで吸ったもんだしてるのが、いやそんなことやりながら試合には出れないんじゃないのとか思いながら見てました。あとまあコーチをね、もうちょっとロシア系の方で、そういった人がまあアメリカに移住してコーチをしてるっていうのはよくわかるんですけれども、このコーチ役の女優さんとか良かったんですけど、なかなかそのあんまり指導してるシーンがないっていうのもなんか不満でしたね。まああとまあこのキャットというのがまあちょっとメンタルの面で問題があって、周りの人々がかなり振り回されてしまって、その相手 のパートナー組む男性とかも、まあ、ちょっと気の毒だなっていう感じがしてしまって、もうちょっとちゃんとしてくれよっていうふうに思ってしまって、そういうふうに思っちゃうとなかなか主人公に、気持ちがいかないんですよね。まあその辺が残念だったかなと思いました。まあ、氷上に酒よりは私はこちらの方が好きでしたけれども、氷上に酒は、まあファンディング・ハー・エッジというタイトルのものですけれども、なんと第2シーズンがどうも シーズン続行が決まったそうです。まあそれもね、アイスダンスの影響、人気の影響があって、まあそれに合わせて、配信したっていうのが功を奏したのかなとは思いますけれども、まあ続くような感じで終わったのでね、これから先でも金メダル取っちゃってそれからどうするんだって、まあペア解消とか解消しないとかそういうところで終わってたんで、また新たな、前の恋人とペア組むのかなとか思いながら見てるんですけど、どうなることやらという感じでしたけれども、まあできたならまたちょっと楽しみに見たいなと思います。前回私がちょっと、間違ってしまったんですけれども、トニー・ザイラーの話をした時に、トニー・ザイラーが007の、女王陛下の007に出てたっていうふうに言ってしまったんですけど、それは私の勘違いというか、ある記事を読み誤ってまして、007の映画にはトニー・ザイラーさんは関わってません。大変失礼いたしました。ミラノ・コルティナオリンピックに、関連してフィギュアスケートの話をちょっと3週にわたってしてしまいました。今メダリストというですねアニメを見てるんですけれども、原作も、かなり好評にな、原作だ、もうだいぶ関数もあるようですけれども、私はまだ1巻しか読んでないんですけど、非常にいわゆるジュニアの選手、小学生ぐらいの選手が上を目指すという、これは完全にフィギュアにも中心に描いている原作で、それをアニメにしたものを今見てますけど、これやっぱり面白いんですよね。ただこれをアニメーションだからできるのかなっていうのはわかるんですけれども、もし実写でやるとしたら誰がやるんだってみたいな、こういった小学生12、3の子の、話っていうのは演じる人がいない。例えば今もちろん日本のジュニアでノービスの選手でいっぱいいると思うんですけれども、そんな子どもたちがもうドラマなんか出る時間なんかないと思うし、そういうドキュメンタリーならあるのかなと思いますけれどもね、やっぱドラマにするのは無理なんだろうなと思うんですよね。で、アニメーションはとても面白い。できればこういったドラマ見たいなとは思うんですけれども、あとそうですね、アイスダンス、今回オリンピックでじっくり見た方多かったのかなと思うんですけれども、私は昔からとても好きだっていう話をしてましたけど、町田たつきさんがすごく懇切丁寧な説明を入れていて、今回のアイスダンスの結果に関しても、記事を書かれてましたね。で、私はその中でそのジェンダーを、ジェンダーレスなプログラムっていうのに町田さんが着目されていて、その男女のカップルで、アイスダンスやる場合、非常にこう情熱的なカルメンをテーマにしたり、あと今回ロミオとジュリエットが、ミラノだったので、選んだカップルが多かったっていう話で、要するに愛の物語をね、男女で演じる。で、個人的に私そういうのよりはこの完全にダンスで行くような、イギリスのペアのフェア&ギブソンとかのようなダンスでやるアイスダンスが好きなんですよね。で、あとリードさんのところですね、エストニアのあそこのカップルが意外とジェンダーレスで、テクノな音楽で、やったのも、町田たつきさん書いてましたけれども、今回金を取った、ボードリー、シゼロン組も割とジェンダーレスだったと思います。そういったところ、シゼロンが、ゲイであると。あと、3位になった、カナダのペアもですね、男性の方が、ポールさんの方が、 まあ、ゲイであるとカミングアウトしているっていうことも多少影響しているのかなと思うんですけれども、今あのカナダとイギリスでは国内選手権では男性同士とか女性同士 の, あのアイスダンスのカップルというか、まあ、ペアですね、その2人同性同士の2人組も出すようになんかルール改正を進めてるって話があって、面白いなと思ってるんですよね。まあ男性同士とか女性同士のペア、まあアイスショーとかでは今までも出てきてたと思うんですけれども、ちょっと見てみたいなと思います。パパタキスシゼロン組の現在は辞めているパパタキスさんがもう一人の女性と組んでアイスショーに出たりはしてるっていうのをニュースで見たんですけれども、あとまあ昔ですね、俺たちフィギュアスケーターっていう映画があって、これはまあ完全にコメディなんですけれども、ウィル・ファレルとかが出てたんですが、まあ、俺たちシリーズという、まあ、おふざけというか面白いコメディシリーズがありまして、その中でフィギュアスケートをですね、ペアで男性同士のペアでやるっていうのが、まあ、あったんですね。これすごい面白くて、もちろん本人がフィギュアスケートやってるわけではないんですけれども、もうおかしくてですね、私はすごい、当時映画館で一人でゲラゲラ笑って見てたっていうことをふと思い出しました。まあ、当時ちょうどジョニー・ウィアーさんなんかが話題になってた時で、ちょっと女性的な、中性的なフィギュアスケーターが出てきて、男性シングルス同士だったんだけど、まあ、いろいろトラブルがあって試合に出れなくなってしまって、それでまあルールの合間を縫ってですね、男性同士のペアだったら出れるんじゃないかって言って、試合に出るっていう、まあ、コメディだったんですけど、私すっごいそれが好きなんですよね。俺たちフィギュアスケーターっていうのをふと思い出して、男性同士のカップル競技あってとか女性同士のカップル競技あったら見てみたいななんて。だからまあ実際にオリンピックとか世界選手権にそういうのが出るっていうのはいろいろ難しいと思うんですけれども、まあ、映画とかドラマの世界であればね、そういうのがあってもいいんじゃないかなとふと思ったりしております。またフィギュアスケートの話になってしまいましたけれども、次回はまあ通常運転ドラマの方に戻るかなと思っておりますが、もう少し、まあ、オリンピックちょっと堪能したいと思います。それでは今夜はこれで失礼します。お聞きいただきありがとうございました。セイレンでした。失礼します。